今朝はエゼキエル書の第21章ユダとアンモンに臨む剣というテーマで見てまいります。はじめに一節から七節を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第21章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、エルサレムに顔を向け、聖女に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え。主はこう言われる。今、私はお前を敵とする。私は剣を鞘から抜き、お前のうちの正しいものも悪いものも立ち滅ぼす。お前のうちの正しいものも悪いものも立ち滅ぼすため、私の剣は鞘を離れ、南から北まですべての肉なるものを敵とする。この時、すべての肉なる者は、主である私が、剣を鞘から抜いたことを知る。剣は二度と鞘に収められることはない。人の子よ、あなたはうめけ。彼らが見ているところで、腰が砕けるほど激しくうめけ。彼らがあなたに、何のためにあなたはうめくのかと言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来るとすべてのものは心がない、すべての手は力なく垂れ下がり、皆意識消沈し、どの膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の言葉。天の父なる神様、あなたの皆がこの知らせをエゼキエルに託し、そして彼に予言させました。主の言葉が放たれたら、それは必ず実現いたします。今主は剣をユダとエルサレムにもたらそうと告げ、そしてこの終わりの日に裁きをもたらそうとされ、そしてそれに先立って救いの御言葉を私たちに託されました。どうか終わりの日が近づくことを覚えて、あなたの言葉を心に刻み、また証しできるように導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この21章、少し長い予言ですけども、主にユダに向け慣れている剣、そしてその剣は近隣の民アンモンにまでも向けられるという宣告がされます。イスラエルの民は捕囚された時に、遥か西にある故郷、都エルサレムを覚えて、主にお祈りしていました。しかし今、主はエルサレムに予言するようにと、命じます。それは遥か1000キロ以上も、東方に、 すみません、西方、西に向かって、語られる予言ですが、それは大変厳しい予言でした。預言者であると彼のことを認め始めた民は、このエゼキエルの行動に注視したことでしょう。そして彼が西を向いたということはエルサレムに向かって預言していることを民は気づいたと思います。その言葉は、それを聞く同胞たちにも、またエゼキエルにも大変つらいことでした。しかしその心は、甚だしい罪のために愛し続けた、育み続けた、導き続けたご自身の民が、罪のために、打たれなければならない、その裁きを、エゼキエルに、告げさせる主ご自身の痛みでもありました。主は悪者の死を喜ばれない、かえって悔い改めて生きることを願っておられました。主は断腸の思いでこの裁きの言葉を告げなければならないことをエゼキエルを通して示されます。その裁きは三節にありますように、ユダの民全員に臨みます。三節には、正しいものも悪いものも立ち滅ぼすという宣告がされます。主の剣は鞘を離れて戻ることがありません。北から南から北まで全ての生きているものを敵として放たれます。主はエゼキエルに激しくうめけと告げます。うめきながら予言しているエゼキエルの姿を同胞たちが気づき、何のためかと、今はまだ命脈を保っている故郷の都が、そして故郷全体がその知らせを聞く同胞、そしてはるか故郷にいる同胞たち全員が心がなえ、手の力は失われて垂れ下がり、膝がガクガクする、もう絶望的な苦難が、裁きが望むとエゼキエルは前もって証ししたのです。その時は迫っていました。主は、さらにこの剣について、裁きが迫っていることを八節以降に、伝えます。九節の終わりに、剣、一振りの剣が尖れ磨かれている。十節。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。その鋭い剣がイスラエルの守りのために、 磨かれているならば、まだしも、まあ、力強いことですけども、その逆に、それが敵の手に握られている。そして、自分たちを殺すために敵に渡されると、主は告げました。12節、それが私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちに下るからだ。彼らは私の民と共に剣に投げ込まれる。剣が投じられるときに、すでにイスラエルには力がなく、それを退ける杖さえなかったと。虐殺されるままだというのです。確かにエルサレムは2年間包囲されて、食料は尽き、疫病が流行り、抵抗する術がもうありませんでした。城壁が破られた時にはもう、抵抗することもできずに撃たれていきます。そして、一振りの剣と、ありましたけども、14節以降、人の子よ、あなたは預言せよ、手を打ち鳴らせ、剣を2倍3倍にして人を刺し殺す剣とし、彼らを貫く大いなる殺戮の剣とせよと。手を打ち鳴らせというのは普通は喜び賛美の時によく言われますけども、その逆に激しい嘆きのために胸を打ち、また手を打つ、そういう表現です。主は敵の側についていました。敵は勝利のによって手を打ち鳴らすでしょう。17節に、私もまた手を打ち鳴らし、私の憤りを収める、主である私が語るのだと。主は敵となってイスラエルの敵を奮い立たせて裁きを行われます。罪は裁かれなくては、主の怒りは収められません。主が警告しても懲らしめても、忍耐を持って導いても、覗けなかった、罪は、裁かれなければなりませんでした。私たち覚えましょう。この、主の怒りがそのまま私たちに向けられたら、同じように私たちも滅ぼされるべきだったということ。しかし、主は私たちのすべての咎を、イザヤ書53章にありますように、救い主、神の御子に負わせました。だからこそ私たちは罪を許されて神との平和をいただいているのです。 イスラエルへの主の怒りを覚えて、本来ならば私たちもそれを受けるべきものであることを覚えましょう。18節以降、もう一つの予言が語られます。これは、具体的にバビロン王と出てきます。ネブカレネザル王。彼がどのように向かってくるのかということが、この18節から27節まで告げられています。19節をお読みいたします。人の子よ、あなたはバビロンの王の剣が来るように、二つの道を備えよ。その二つの道は共に一つの国から出るようにし、町に向かう道の始まりに、それぞれの道しるべを刻みつけよ。20節。剣がアンモン人のラバ、あるいはユダ、すなわち城壁のあるエルサレムに行くように道を備えよ。当時アンモン人はユダに敵対し、イスラエルを滅ぼそうとするバビロンの側についていました。レミア書の27章の3節を読みいたしましょう。3節。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アンモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕を持って、地と地の表にいる人と獣を作った。私は私の目にかなった者にこの地を与える。今私はこれらすべての地域を私のしもべ、バビロンの王ネブカドネザルの手に与え、野の生き物も彼に与えて彼に仕えさせる。先ほど間違えました。バビロンの側じゃなくて、エジプト側ですね。失礼いたしました。勘違いをしてしまいました。テキストに書いてありますけども、イスラエルの民はエジプトに、頼って、そして、まあエジプトに頼って、まあ、諸国とともにバビロニアに対抗しようとしていたのでした。そして、このアンモン人も、この反、バビロニアの同盟に加わっていました。ですから、まあ、バビロニアの王ネブカデネザルは、当然エルサレム、ユダだけでなく、まあ、それらの諸国も、エジプト側についていたので、敵対していたわけです。 イゼキエルは東の方から、ユダに向かう道を、書き記して、そして一つの道はアンモンの方に、一つはエルサレムに向かうように、主の、指示によって、道を書き、そして道しるべを、刻みました。まあ、黒板や白板に地図を書くようにですね。まあ、これは実際起こることですけども、まあ、当初、バビロンの王は、難攻不落のエルサレムよりも、まあ、諸国の方を攻めやすい方から上等でしたので、まあ、そう考えてはいましたけども、当時の習慣によって、占いによって、方針、戦術を、決定しようとしていました。その占いの方法が、二つの方法がありまして、矢を混ぜて、出てくる矢、そして、獣か動物の肝臓の形や色によって、まあ、確かめて、まあ、偶像の神の、意向を伺うということをしていました。まあ、こうやって、まあ、エルサレムの住民はもう難攻不落の砦を、天然の要害を持っていたので、ネブカデネザル王はまず周辺諸国を先に攻撃するだろうと、考えていたのです。しかし、占いの結果は、まあ、それは、主がご支配して、エルサレムを攻撃するようにと、主は導きます。そして、不信仰によって、侮っていたエルサレムの民は、自分たちに来るはずはないというふうに過信していたんですけども、まさに自分たちのところに向かって来るゆえにうろたえますけども、大丈夫という過信を持っていました。しかし、主の裁きはまさにエルサレムに向かっていたのです。24節、それゆえ神である主はこう言われる。あなた方の背きはあらわにされ、あなた方のすべての行いに罪が現れて、あなた方の咎が私に思い起こされる。あなた方自身が思い起こされるゆえに、あなた方は彼らの手に捕らえられるのだと。こうして、大丈夫と高ぶっていたエルサレムは、敵に攻められて荒廃するという予言がされ、実際そのようになっていきます。そして28節以降は、まあ、一時難を逃れた、危険を逃れたアンモンですけども、確かにエルサレムを攻撃するには、手間も時間もかかって、彼らは、まあ、一息ついたというところだったでしょうけども、自分たちが無事、とりあえず無事だったので高ぶっていたアンモンにも、裁きが臨みます。28節、人の子よ、あなたは予言せよ、こう言え、神である主はアンモン人と彼らの祖師についてこう言う。剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた、立ち滅ぼすために、稲妻のように研ぎ澄まされて。 やがてアモンも裁かれます。30節に剣を鞘に収めよと、命じられているのは、抵抗しても無駄だという主の警告です。主の憤りが注がれたら、たちまち倒されてしまいます。32節に、お前は火の焚き木となり、お前の血は国のその国の中で流され、お前はもう思い出されることはない。主である私が語ったからだと。神の民イスラエルは様々な困難に遭い、また主の裁きを受けます。しかし周辺の諸国に、それを他人事としないように、すべての民が主の裁きの前に立たされていることを恐れ信じるようにと。やがて終わりの時に裁きは民の民から始まります。それは神の民を清めるためです。しかしやがてすべての民が裁かれる時が来ます。それは清められるためではなく滅ぼされるためです。それを私たちに当てはめるならば、神様は約2000年前、私たちすべてが受けるべき裁きを御子に負わせられました。それによって許しの道が開かれました。悔い改めるならばすべてのものが救われます。しかし、十字架を見ようとせず、そして自分たちは大丈夫だと高ぶるならば、やがて主の裁きが自分たちにもたらされる時が来ます。その時にはもう遅いのです。私たちは恐れと感謝を持って主の救いを受け止めましょう。そして終わりの時が近づいていますので、主の救いを、そして終わりの裁きを明かしし続けるのです。イゼキエルの預言は遥か1000キロ以上の地に向けて語られて、それは成就しました。私たちもこの世界の片隅といわれる町にあっての証かもしれませんけども、それは全世界に向けられていることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。どうか困難な時代にありまして、主の言葉が固く立ち、そして御言葉の通りになることを私たちが信じて証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。